中澄明弘のダベリ。はい、本日も始まりました中澄明弘のダベリです。よろしくお願いいたします。では一曲いきましょう。イカズチ家族で東京。終わろうとしてます。仕事の仲間も田舎に帰って、忘年会も全部断り、一人で過ごしてます。去年は二人でいたのに、時が経つのは早いものですね。何一つ変わらないさ。はい、改めまして中澄明弘です。よろしくお願いします。収録としては年入って初めてですね、なるんですけど、調子悪いですね。なんか声あんまり鼻声になってますよって言われてて、で昨日の影響なのか分かんないですけど、昨日そうですよ、ちょうど副業の何ですか、最近よく話してる Uber をやり始めていて、自転車でやっぱ漕ぐんでね、やっぱ体力勝負になってくるわけですよ。で昨日もそうですね、7時間半ほど前半昼と夜分けて、途中ちょっと 1,2 時間ぐらい休憩はしてたんですけど、その休憩の中でも本当にカフェ行ってただぼーっとしてスマホいじったりとか、申し訳ないですけどちょっと 寝てたりもしました。それがやっぱ疲れてたんだなと思うんですけど、で結局ですね、やっぱりここ最近寒いのか、かなり注文が入ってくる、まあ、そこについてもこの後お話詳しくできたらいいかなというふうに思います。昨今のドライバー事情みたいな話になっちゃうのかな。はい、注文も自分もあるんですよ実は。職場がね、いろいろ都内なんで全然注文もできるんで、でたまに何でしょうね、キャンペーンとか打ったりしてるんですよね。マクドナルド半額キャンペーンとか年末とかやってたのかな。でたまに松屋さんとか、ああいったところも、なんか、牛丼半額キャンペーンとか、やってたりするんで、そのタイミングで自分注文したことがあります、ね。はい。で、それで頼んだりしたこともあるんですけど、本当にスムーズだし、いろんなね、料理屋さんというか、飲食店関連できるんで、本当に、なんでしょうね。チェーン店も、まあもちろん注文できるんですけど、ここにこういう店あったのみたいなところからも注文できるっていうのが利点かなと思いますね。まあやはり最大大手だと、日本の場合だとやっぱり出前館って結構有名だと思うんですよね。出前館も同じような感じのシステムなんですけど、まあ出前館の場合は、配達する人はその出前館の人なんで、また Uber と若干形態は異なりますけど、お客様の側から立ったらどっちも一緒みたいな。他のお店から選んでセレクトして運ぶでもらうっていうスタイルは同じなんで、そこから、まあ、消費者としては選ぶものは同じなんですけど、圧倒的にその Uber ってなんか先進的というかちょっと変わった感じがするから、とりあえずやってみようかなっていう、やっぱり個人事業形態の方も多いみたいな、まあ、そこから知ってもらえたらいいかなぐらいで登録してる人も多いみたいなんですけど、まあそういったところで自分も利用はしたことあるので、そこの観点で、気になることとかもありましたけど、まあ本当に使いやすいっちゃ使いやすいですね。スマホを片手で1本注文できるんで、仕事忙しい時とかコンビニ行くのさえも時間が嫌だなっていう時とかは、頼んでる方が本当に多いなっていう風には平日思いました。はい、2月も3月ん か、2月ですね。はい。で、これからもそうですけども、なんでしょうね。食べるもの、そんなに、その季節季節よって自分はあんまりこだわりないんですけど、この時期ってなんかそれこそ、恵方巻きみたいな、シーズンになってくるわけじゃないですか。関西出身なんですけど、ほんと食べたことなくて、そのセブンイレブンがなんか広めたって話よく聞くんですけど、それで自分も知ったぐらいなんで、そんなに関西も知ってる人少ないよみたいな話です。言ったら、なんでそこまでご利用しして売りたいんだと思うんですけどね。普通に僕も何ですかあれ、恵方巻きって巻き寿司じゃないですか。普通切って食べるもんだってみんな思うわけですよね。なんでそこで、巻いたやつそのまま食べないといけないのみたいな。いや、しかも丸かぶりですからね。なんか、あんまりいい食べ方じゃねえだろうと思うんですけど。厳しい親の方だと丸かぶりはダメみたいな言う方多いと、あれに関しては何も言わないですよね。なんか、誰か言ってるのか分かんないですけど、あんまり声を上げて言わないみたいなところがあって、面白いなっていうふうに思いますね。なんか文化も強制的に広めた感があって、みんななんか寒々しいみたいな思ってる人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、自分も、そんなに意識して食べようとは思ってないですね。まあ、食べたとしてもスーパー行くとやってて、それで半額シール貼ってあったりすると夜遅くなるとね、貼ってあったりしますけど、まあ、それで買うぐらいで、あれを5、600円払って買うんだったら普通に海苔弁買って食べた方が美味しいみたいな。まあ、自分はそういう人間ですね。はい。いろいろ考え方あると思うんですけどね。皆さんも意識して食べたい方は本当食べてください。なんかあれで願い叶った人逆にいいのかいって話なんですけどね。なんか願い叶うって言うじゃないですか。全部黙って食べたら。まあ風習なんでね。まあ、叶う叶わないは、まあないと思うんですけど。ないというか、人によって考え方様々だと思うんですけどね。はい。まあそれやりたい方はやってもらったら方がいいんですけど、なんか、ご利用しして広めるのが逆に引いちゃうみたいな、僕みたいな人もいるので気をつけた方がいいなぁなんて思いましたね。はい。この後も、ウーバーもうちょっと掘り下げて話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介していこうという風なコーナーでございます。先ほどもお話ししてましたけども、ちょっと今回はまたデリバリーサービスの Uber Eats についてちょっとお話をまた定期的にやっていきたいなと思っていたので、またご紹介というか近況報告をさせてもらえたらなという風に考えてます。前回も少しお話をしたんですが、ウーバーイーツとは何ぞやということで、まあ代理で販売する方がいて、まあ僕みたいな委託で請け負って販売で、まあ飲食を配達するようなサービスなんですけど、なんでしょうね。先週も某なんかワイドショーで、こういうの僕頼んでるんですけどみたいな、まあ、名前はこそ出しはしなかったんですけど、おそらくウーバーイーツのこと話してんだろうな、こと。言っていて、なんかその方はなんか、うどんを頼んだ。なんで、まあ配達でうどん頼んだかわかんないですけど、まあそういったことも頼んだりしてたら、外国人労働者の件でちょっと絡ませてその話をされてたみたいで、で、確かに都内だとドライバー外国人の方多いんですよね。で、なんでできるかっていうと、これ面接とか、ほとんどなくて、登録制システムなんで、まあ誰でもほぼほぼ登録できるっていうか、まあ身だしなみも本当、まあ、綺麗には清潔にはしましょうねとは言ってますけど、その日のコンディションって逐一見てないんで、どうやろうか勝手なわけですよね。 だからまあそういった方々もいますし、まあいますしっていう、まあ僕の勝手な主観ですけど、なんでこんな人が配達してんだろうみたいな人も確かにいるっちゃいるんですよね。うん、表だってあんま言いたくないんですけど、自分も配達してる人間なので、まあそうなんですよね。で外国人もいますし、なんかまあ外国人がダメって言ってるわけじゃなくて、うん、新しいはあの働き手としてはまあ必要かなと思います。で特にやはりその渋谷とか六本木とか新宿って飲食店もたくさんあるので、だいたいそうこの飲食店からあの僕たちオーダーもらって配達するんですけど、まあだいたい近い人とかから中心というかに引っ張ってこられるんで、どうしてもやっぱ件数が多いわけですよね、都心部になってくると。でまあどうしても日本人とか足りないから、まあそういった外国人の方々もやってもらったらいいかななんて思うんですけど、うーん、難しいですよね。でここ数ヶ月自分はちょこちょこそれ土日祝日中心にやらせてもらってはいて、でやっぱり寒いからか分かんないですけど、みんなやってなくねみたいな、あの街中見るとですね、まあいるっちゃいるんですよ。確かに結構鉢合わせになったりとか、特にあのマクドナルドとか、僕は分かんないですけど、マクドナルドであのウーバーイーツを頼む意味が全然、配達してもらう意味が全然分かんないですけど、それともう直接食べに行って食べた方がいいなと思う人間なんで、あんまり、まあね、でもどうしてもあの家族連れとかでお子さんとか、ちっちゃい子いると、まあ外に行くのもめんどくさいかなと思って、宅配を頼む人も多いのかもしれませんけど、年末年始わかんないですけど、なんかマクドナルド、ウーバーイーツ限定かわかんなかったですけど、あの、自分も受け取りに行ったんですけど、トランプ配布してて、なんでかわかんないですけど、なんでトランプなんて、まあ話なんですけど、まあね、年末年始集まって、トランプでも遊ぶのかどうのかわかんないですけど、なんかトランプ配布してました。なんか、何百円以上かなんかで、トランプ無料でゲットできたみたいなんですけど。で、本当に多いですね。なんか、あのマクドナルドだけ異常に多くて、ま、結構都心部のマクドナルドに、その、食べ物をピックアップしに行くんですけど、結構鉢合わせで他のドライバーさんと会うことが多くて、はい。あの、本当びっくりしますね。他のチェーン店だと、そうね。まあ、チェーン店結構多いかもしれないですね。あと、ケンタッキーとか、バーガーキングとか、あの辺は多いですね。なんか、うん、本当多いなっていう、特にマクドナルドは、まあ、異常に多い。まあ、店舗数も本当多いですけど、それ以上に配達のね、需要があるなというふうに思いまして、びっくりしましたね。で、その寒いにかけてそうなんですけど、本当に、まあ、いい意味で今の時期稼げんじゃねみたいな逆に思いますね。だから人がいないからこそ逆に稼げるというか、今まで、あの、こんだけ同じ時間帯で、かつ同じ時間やってても、あの、やる件数が異常に多いというか、1.5 倍ぐらい多いんじゃないですかね。自分、だいたい、朝の10時半ぐらいから15時にかけて、あの、土日祝日不定期ではあるんですけど、そのインセンティブみたいな、その時間帯に、4件こなすと400円とか、8件こなすと、プラス1000円もらえますみたいな。で、最大12件やって、1800円とか。まあ、日によって異なるんですけど、あ、なんか雨の日だとさらにその1800円とかが上回しされて2400円になったりとか。あ、で、その8件の方もなんか1200円になったりとか、結構ま、ばらつきはあるんですが、まあ、インセンティブっていうのがあります。で、それが、あの、今までだと8件ぐらいしかちょっと2時ぐらい過ぎて、あ、ギリでできなかったなとかあるんですけど、で、この間とかは、2時過ぎたあたりもう11とか、あれ下手したらもう12終わってる時もあって、あ、すげえなーと思って、もう、確かに鳴りやまないっちゃ鳴りやまないですよね。で、配達してる最中に下手したら、その周辺誰もドライバーがいないのかわかんないですけど、逆にそのストックみたいな形で、鳴る、配達してる最中にもかかわらず鳴るみたいな、配達の注文オーダー取りに来てくださいが来ちゃうみたいな、事象もあるので、すごい人は、まあ、うん、そうですよ。本当都内のど真ん中にいるんですけどね。自分が配達してるエリアは、新宿とか、あと秋葉原が多いですかね。なんでかっていうとですね、自分が配達しやすいその理由として、渋谷は嫌いです。なんでかっていうと、坂多いからです。六本木もなんで嫌いかっていうと、坂多いからです。自転車で基本的に坂登るのすごいしんどいからっていうのが理由としてありますね。で、時間かかっちゃう。他の平坦な道と比べてかなり。で、新宿は本当に坂ちょっとありますけど、そんなに言うほどその六本木渋谷に比べれば坂少ないですし、で、秋葉原とか神保町あたりって見通しのいい通りが本当多いんですよ。 で、大通り全然自転車でね、左端走っとけば全然問題ありませんし、で、そういったところで走りやすいっていうのがあって、自分は、走るエリアとしてはそこに見定めてる。うん、新宿中野方面とか、あと秋葉原神保町、あと、まあ、後楽園など水道橋方面ですよね。あの辺の文京区ってあたりは本当に走りやすくて、まあ、坂多いですけど文京区、ちょっと北の東大の方まで行くと、多いんですけど、いい店も多いんですよね。で、この間、その、水道橋方面に走っていて、すごいいい気さくなおばあちゃんがやってる店があって、そこ本当に言っていいと思うんですけど、絞り焼きちえもんっていう、全然絞り出せのジュースを販売してる店なんですけど、なんか普通にご飯とかも売ってるらしいんですけど、自分がピックアップした時はなんかフレッシュジュースの絞り立てを2本ほど配達してたんですけど、すごいいいおばちゃんで、行ってらっしゃいみたいな、物ピックアップしたらなんかそんな感じで、それでもう見たからにいい人感オーラが出てるおばちゃんで、ああこれすげえプライベートでも行きたくなるなみたいな。で、僕たちもやっぱりドライバーであると同時にお客さんになる瞬間もやっぱあると思うんですよ。で、先ほどもオープニングで言いましたけど、頼む時も当然あり得るわけですよね。で、そういったことをね、たまに理解してない、ここの飲食店は本当にいいんですけど、どことは言いませんけど、なんかすごいドライバーの人たちを下に見てるような人たちがいるんで、まあ、そういったところは逆にもう行きたくても拒否しちゃっていいかなって。で、僕たちも拒否できるんですよね。そのドライバー注文がオファーが来ますけど、オファーを断ることももちろんできるんですよ。で、そういったことを多分分かってないんだろうなって思っていて、本当にね、そういったところはもう最悪、もうそれずっと来るんだったら、オペレーションというか、そのオーバーのセンターに言って、それ自体もう二度と来ないようにしてもらうみたいなことできるらしくて、本当に嫌な人はなんかしてもらったらしいんですよ、本部に言って。多分サーバーなんかね、メンテナンスの IT チームとかいると思うんで、エンジニアさんとか、まあそこに頼んで、自分の配達だけそこの店のオファー来ないようにしてくださいとか。まあだからよっぽど嫌われてんだなと思って、ちょっと行ったところ見てても、でも本当に評判悪いんで、その店、ああ本当に評判悪いんだなと思いました。で、ここの絞り焼きちえもんさんは全然違いますね。本当にジューススタンド売ってる普通の、なんかのどかな本郷三丁目ってすごい住宅地なんですけど、そこに一角にあるようなマンションの下の1階とかにあるような店なんですけど、ここは本当にぜひ、ちょっと離れてますけどね、街中と比べて行きにくいっちゃ、まあ本郷三丁目ってまあ地下鉄の駅あるんですけど、まあ、そこから近いっちゃ近いんですけど、少しのどかなところで、まあ、行く用事あんまないじゃないですけどね。でも、一度行ってみても本当にいいかなというふうに思いました。で、まあ、Uber Eats全体に関して言えば、今の時期稼げますぜ、みたいなことを言いたいです。で、これから多分おそらくですね、春、なるじゃないですか、3月、4月で。で、学生とかが春休み暇だなって時に、やっぱり、配達員がまた増加されるかなっていうふうに思いますね。で、ここ2、3週間、あったかい日あったんですよ。13、4度ぐらい上がった日。やっぱその時は本当にならなかったです。あんまり。で、やっぱり、あ、これはあんだなと思って。あったかいとみんな活動、人間もやっぱ動物だなと思っていて、活動的になんじゃねっていうふうに思いましたね。だから春休みとかゴールデンウィークあたりになると、もしかするとまた、やってみようかなみたいな人が増えちゃって、やる可能性があるので、今のうちに、何ですかね、地理的感を覚えるっていう意味では、登録してやってみるっていうのがあるかもしれませんね。他の地方も同様にそういったことの事象はあり得ると思うんで、別に東京だけでね、ウーバーイーツ始まってませんし、大都市ではやってはいるので、この時期にチャレンジしてみるのも全然いいかなというふうに思いました。また何かありましたらですね、なんかね、質問とか、全然送ってもらってもいいので、ぜひぜひ送っていただければ、ね、いいかなというふうに思いました。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。スプートニックで、東証警察男。
People ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったり、おしゃべりしていく番組です。番組内では、セロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。はい、このコーナーは中須澄明弘が食レポ苦手なので、食べ物を食べて、まあなんでしょうね、感想を言っていこうというふうなコーナーでございます。今回は2月ということでバレンタインデーですね。季節になってきました。なんでしょうね、あのバレンタインデーもあんまりここ昨今。なんでしょう、ギリチョコとかいうのも、まあね、もともと会社自体がそういった会社がある日とかももう渡さなくなったというか、まあ渡さなくていいよみたいな会社も増えてきましたね。なんか変にやっぱ気使うじゃないですか、めんどくさいし、そういうのはっきり言って。だから増えて、あのそういうのを渡すギリチョコも減ってきましたし、今はね、なんか自分で女性買う、自分自身が買うのも増えてきたみたいな時代もありますけど、今回はあれ明治のロング、まあね、もう売れ筋商品と言ってはいいと思いますね。このザ、去年おとだしあたりから急速に売れ始めて、高いチョコレートだけど美味しいみたいなもので、で今も CM ね、石原さとみさんがやってらっしゃいますけども、それの2019年リミテッドなんで限定かな、ゆずが入ったフレーバーでございます。ちょっとこれをいただきたいと思いますね。3つ入りでなってますね。これは一緒です。変わんない。美味しいと思います。中にね、柚子の皮とか、はい、入ってるみたいですね。あと柚子パウダーが入ってるみたいなんですけど、ね、ちょっと開けてみますね。はい。あー、なるほど。うん。で、このね、なんていうんでしょうね。このザ独特のなんか絵描いたようなやつ、ちょっと高級感が出るというか。なんでしょうね、デパ地下のチョコレート菓子みたいな感じを彷彿とさせるような感じですよね。これちょっといただきますね。一口でちょっと無理なんですけど、大きさとしては。うん。あ、やっぱりココア感はすごいあります。あのちょっとビターな感じありますね。67も入ってるんで、やっぱそこそこ、あの同じ明治の、なんて言うんでしょうね、あれ、ちょっとしたあのスマホ2個分の大きいやつあるじゃないですか、80円かなんかで売ってるやつ、あれのブラックでもそこそこビター感あるんですけど、やっぱこれはさらに、やっぱ67なんでさらにビター感多いですね。あと一人その柚子感の甘酸っぱさみたいなのが掛け合わせられていて、結構美味しいですね。かなり美味しいと思います。うんうん、やっぱり最初に来るのはチョコレートなんですよ。チョコレートでほとんど覆われてるんで、チョコレートのビター感が出てきますけど、あとでほんのり、うん、柚子の、あ、柚子皮もちょっと入って、なんか果肉っぽさが入ってて甘酸っぱさが出てくるんで、すごい美味しいです、ね、なんて言うんでしょう、チョコレート。でもここ最近やっぱカカオ系のこのチョコレートって結構多いじゃないですか。なんでしょう、これまだ67ですけど、90とか80とかでもうあれ食べられないんで僕。あ、売ってますけど92とかやばいっしょみたいな、やばいっていうか、あのもうビター感強すぎて口の中入れただけでなんかすごい味しません、あれ。あの好きな人は好きなのかもしんないんですけど、僕あれもうしんどくて途中でちょっと他の人にあげましたもん、92はちょっと。どんだけあのココアのあの感が、カカオ感か、カカオ感強いんだろうなと思って食べたんですけど、カカオしか味しなかったですからね。なんかチョコレートってやっぱちょっと甘みがあるからチョコレートとして食べられますけど、 あのカカオの苦味ってコーヒーの苦味とまた違うから、なんていうんですかね、えぐみっていうかな、下手すると。なんかそれぐらい感じさせるような味なんで、あれを全部食べるって相当のね、ウェイトというか、もう、本当に気分乗らないと食べられないですよね。うん。でもこの、これ67なんで程よい感じで、カカオが入ってます。はい。で、うん。やっぱ甘みはね、やっぱ67なんで多少はないですけど、まあちょっとありますし、程よい感じで、いいと思いますね。なんか、甘ったるい感じはしません、やっぱり。その代わりその甘みが、まあ、チョコレートちょっと甘みが入ってます。プラスアルファ、柚子の甘酸っぱさがあるので、すごく食べやすいというふうに思いましたね。まあ、これ3つしか入ってないんで、ね、300円ぐらい。スーパー行ってもほとんど200円台ぐらいなんで、ちょっと割高ですけどね。全然食べてみる価値はあるかなというふうに思いました。ぜひ、2019年限定ですので、皆さん食べてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ、何も気にしないで楽しめばいい、全開でテキーラでみんなで乾杯、したならばフラフラで音に、何も気にしないで遊べばいい、全開でスモーク VAB で、イエイエイ、おいでよ地下現場へ、イエイ。 I need a girl and high grade weed、 マイク握ったならポンでビート、飲みたい人たちは飲んでいいし、決めたいやつもいつだってフリ
ー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。話してて今更なんですけど、すごい鼻声っぽいですよね。やっぱり昨日ウーバーしすぎかなっていう感じはありますね。なんかウーバーしてないとダメなのかって思うぐらいしてるってわけじゃないんですけど、まあ、そこまで言うとね、自営でやってんのかっていうぐらいウーバーやってる人と変わんなくなっちゃうんで、それは嫌なんですけど、今日はもうやんないでいいかなと思っていて、自分の中で、そうなんですよ。今日、誕生日で収録をこうやってやってるんですけど、もう今日はもう何もやらなくていいかなと思ってて、だから、うん、昨日逆に頑張ったというのはありますかね。それで、そうです。昨日24回ぐらい、そのインセンティブの話しましたけど、12、12を、昼と夜両方あったんで、で、家計2回の24回で、合計1万5000ぐらいは稼いだんで、まあいいかなって、ちょっとした遅れたお年玉にはなりますけど、はい。まあそれで今日はゆっくりしようかなというふうに思いましたね。で、なんかそれで鼻声なのか気使ってんのかわかんないですけど、なんか異様にビタミン C 取ろうと思ってて、で、それでちょっとさっき柚子とか、で、今飲んでんのも、しかも飲み物も柚子ティーなんですよね。ちょっとビタミン C レモンより多いかわかんないですけど、なんかビタミン C 気にして柑橘系に走ってしまいましたね。で、これ見て気になったんですけど、あれ、ゆずって、ゆずティーって言いにくくないですか？なんか、ゆずって多分日本語で、ティーは紅茶だからティーじゃないですか。別に、多分わからない人が多いからかわかんないですけど、ゆずって英語でシトロンって言うんですけど、シトロンティーでよくねと思って。まあ、そう、アップルティーとかレモンティーって言うじゃないですか。グレープティーとか。なんで、ゆずティーなんだって、これちょっと思いましたね。飲んでる、ここの作ってる業者には悪いんですけど、まああんまり知名度というかパッと来ないからかわかんないですけど、ゆずティーにしたのかもしれないですよね。なんかゆず流行ってんですかね。なんか他のメーカーで食べたり飲んだりして、両方ともゆずがあったんで気になったんですけどね。なんか今年が流行る 食べ物とか気になるんで、まあ、ちょっとそういったものも調べていけたらいいかなというふうには思っております。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライを同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリレティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。